それでは詩式の17章からですね、今日のメッセージの題が、いつも本当書いてるんですけど言ってないだけで、なんで書いてるかというと、カナン化した主の民、カナン人のようになった、主、神の民という、題名をつけましたが、午前礼拝でお話ししましたように、ここは後書きになります。逸話が2つ載っていまして、一つが断族が北の方に移住したという話、そしてもう一つがベニヤ民族と、そして他のイスラエルの民族、イスラエルが内戦をする、その話が書いてあります。で、今の題名をですね、よく考えますと矛盾してるんですよね。神の民であればカナン人から離れてるはずなのに、ですよね。でカナン人のように生きたら、主の民でなくなるのではないか、けれどもこれから読む、箇所を見ていけば分かるんですけれども、彼らはイスラエルの神ヤーウェの名前をたくさん使います。そして祈り、また生贄も捧げたりします。けれども表面的にとどまっており、実際に行っていることはめちゃくちゃです。そして周りのカナンの人たちと同じような忌まわしいことを行っているという現状、このギャップがあるわけなんですね。これを今の言葉に直せば、予的なクリスチャンと言っていいでしょうか。これありえないんですよ。クリスチャンというのはキリストに属するものであって、世から分けられたもの、分かたれたものという意味があるわけですね。世から分離しているはずであるにもかかわらず、そのクリスチャンらしく表面的には振る舞いながら、実は世の人と変わらないことを行っていると、そういう状態なわけなんですね。では読んでいきますが、エフライムの産地の出でその名をミカという人がいた。彼は母に言った。あなたが銀1100枚を盗まれたとき、呪って言われたことが私の耳に入りました。実は私がその銀を持っています。私がそれを盗んだのです。すると母は言った。主が私の息子を祝福されますように。彼が母にその銀1100枚を返したとき、母は言った。私の手でその銀を性別して主に捧げ、我が子のためにそれで彫像と鋳造を作りましょう。今はそれをあなたに返します。しかし彼は母にその銀を返した。そこで母は銀200枚を取って、それを銀細工人に与えた。すると彼はそれで彫像と鋳造を作った。それがミカの家にあった。このミカという人は神の宮を持っていた。それで彼はエポデとティラフィムを作り、その息子の一人を任命して自分の祭司としていた。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。いかがでしょうか。この箇所読んだだけでもなんか訳がわからないですよね。まずミカという人が盗みを働いて、母が呪ったけれども呪いを受けたくなかったので自分が盗んだことを自白し、そしたら母が祝福しました。でヤーウェ、この主って太字で新改訳で書いてあるのはヤーウェっていう名前ですけれども、神の名前ですが、その名によって銀で偶像を作るわけです。そして神の宮を持っています。自分のための、勝手に自分の息子を祭司にしてエポデを作っている。でティラフィムってありますが、これも偶像であります、像であります。で自分の宮を作っているっていうことがまずもって間違いだということは、私たち御言葉これまで読んできた人は分かってますよね。選ばれたところで主を礼拝しなければならない、 その神の天幕があるところで主を礼拝しなければならず、他のところで生贄を捧げてはならないというのが神の掟であったにもかかわらず、今このようにして自分の宮を持っており、また祭司もアロンの家系でなければならないとあるんですが、自分勝手にそれを行っていたわけなんです。あと母がですね、銀1100枚持っていたってことは裕福だったと思うんですよね。そして極めつけは、彼らのいる場所がエフライムの産地なんですね。このエフライムの産地に、この神の幕屋である幕屋があるシロという町がありますが、ということは距離が遠いという言い訳もできないんですよ。すぐ近くで決められた神様が選ばれた場所があり、そこに行こうと思えば行けたのに、むしろ自分のために宮を設けたということなんですね。主の名を使いながら行っている状態です。で、この箇所を読むときにですね、私は一つのことを危惧するんですね。で、それはですね、教会時代ですけれども、教会についてですが、私的な教会、私的っていうのはプライベートって意味ですね。なんかそういう名前をつけたらいいかなということをこのミカが行っていると思うんですね。教会というのは公的なものです。公のものです。皆さんがこうやって集まって出てくるということは、私はイエス・キリストを主として、神の子として、キリストとして告白しますということを表明するに他なりません。特にその教会のメンバーを象徴するバプテスマ式というのは、その公にするとい もう本当に代表的なものであります。そして教会には指導者が立てられ、そして互いへの奉仕によってキリストの体を形成していくわけなんですけれども、自分だけの宮、自分だけの祭司となりますと、それは自分のプライベートなものであって、そしてそこには一切責任が伴わないわけなんですね。その表にいる人たち、外にいる人たちに対しても責任がないし、互いに対しても責任が伴わない。で、これをなんでそういうことをやってしまうのかといったら、自分の願いを叶えてほしいからやってるわけですよ。だから自分だけの宮になっていき、だから自分だけの祭司になっていく。キリストの名であっても、それを自分の願望を叶えるために行っていくというのがどうなるかといったら、自分だけの信仰というか、自分だけの礼拝というかになっていくわけなんですね。そして続けて読みますと、ユダのベツレヘムの出のユダの氏族に属する一人の若者がいた。彼はレビ人でそこに滞在していた。その人がユダのベツレヘムの町を出て滞在するところを見つけに、旅を続けてエフライムの産地のミカの家まで来た時、ミカは彼に言った。あなたはどこから来たのですか？彼は答えた。私はユダのベツレヘムから来たレビ人です。私は滞在するところを見つけようとして歩いているのです。そこでミカは言った。私と一緒に住んで、私のために父となり、また祭司となってください。あなたに毎年銀10枚と衣服一揃いとあなたの生活費をあげます。それでこのレビ人は同意した。このレビ人は心を決めてその人と一緒に住むことにした。この若者は彼の息子の一人のようになった。ミカがこのレビ人を任命したので、この若者は彼の祭司となり、ミカの家にいた。そこでミカは言った。私は主が私を幸せにしてくださることを今知った。レビ人を私の祭司に得たからですね。今の主が私を幸せにしたと、レビ人を祭司にしたと、単なる宗教的な装いをした、いわばステータスを得たという言葉なわけなんです。極めて予的です。これを言い換えたら、 有名な神学校を出て安守を受けた牧師先生を招聘できましたって言ってるようなもんですね。でこのレビ人について詳しく見ます。ユダのベツレヘムの出とありました。7節ですね。ユダのベツレヘムの出ですね。でユダ族の人ではもちろんないわけです。レビ族の人なんです。でここに滞在していたという意味になりま す, で, す、ね、でもレビ族の人たちって割り当て地にその住む町と周囲の放牧地があって、それがこの氏族ごとにですね、このあてがわれていたんですね。で実は彼の素性が18章の終わりに明らかにされています。30節にモーセの子ゲルショムの子ヨナタンとあるんですね。このヨナタンという名前の人ですが、彼が実はモーセとチッポラとの間に生まれたゲルショムの子孫にあたる人なんですね。でモーセ自身はレビの子ケハテの子孫で、ケハテ族に属してるんですよ。けれども祭司はアロンの家系でなければならないわけです。ですから祭司職には厳密にはなれないんですよね。そしてこのケハテ族はエフライムとダンとマナセ半部族にある町々をあてがわれているわけで、ベツレヘム、ユダ族のベツレヘムにいるということ、ここに滞在しているということでさえもが実はおかしな話なんですよ。これはちょっとこう詳しく律法のこの今までの中を調べていくとですね、極めて変な話なんですね。ここは読んでるだけだとわからないんですけれども、おそらく彼はベツレヘムから追い出されるような形でですね、出て行ったのではないかと思います。簡単に言ったら律法をないがしろにしたところの自称祭司、巡回祭司みたいなことをやっていたのではないかと思います。そして祭司の務めをミカの申し出から快諾しましたね。でこれが理由は何ですか。10節に安定した豊かな生活費が賄われるからですよ。どうでしょうか。こういうことを牧師がしているのであれば、これ職業牧師になります。でこれは現実に存在するんです。豊かになるとというか、大きな教団であるとか、またはクリスチャンが非常に大きい国の中であるとか、牧師級はいくらか、高い方に行きたい、そしてひどいと本当に救われているのかどうかわからない人までが牧師になったりします。で誘惑ってあるんですね。神様に示されて、この人たちに本当にキリストを紹介したいという思いで牧会をしているのではなくて、条件がいいから、養えるから自分の家をですね。こういう動機でこの物事を動かしていく時には、まさにこのミカの祭司と同じことを行ってしまうわけなんですね。で、そして18章に入りますが、その頃イスラエルには王がなかった。その頃ダン人の部族は自分たちの住む相続地を求めていた。イスラエルの諸部族の中にあって、相続地はその時まで彼らに割り当てられていなかったからである。この またですね、言い回しが、このイスラエルには王がなかったという言い回しがあって、その具体例としてダン族が割り当て地ですねを求めていたと言ってるんですね。でこれ正確に言いますと、割り当て地ってあったんですよ。でじゃあつけましょうか、これね、せっかくですから。でこうやれば大丈夫かな。断族という割り当て地がこのようにして、ヨシュア記のところに、ヨシュアの、ところでこの祭司の前でくじを引いてですね、割り当てを与えられたんですけれども、四世紀の一章のところにこの 谷にエモリ人が住んでいて、ダン人はそこに降りていくことができなかった、戦うことができない強敵がそこにいて取れなかったと。だから本当にごくわずかなところだけで彼らは住んでいて、それで土地がなくなったので他に相続地はないのかということを彼らは、言っていたわけなんです。で、王がなかった、つまりそのエモリ人、まあ、後にはペリシテ人になりますが、に戦う王が与えられていなかった。これ午前中学びましたよね。イスラエルの神を王とする実際の人間の王、後にはダビデが出てきますが、彼が出てくる前までは今このような状態であった。彼ら自身がイスラエルの神を王としてなかったので、このような状態になってたわけです。では2節見ますが、そこでダン族は彼らの諸子族全体のうちから5人の者、ツォルワとエシュタウルからの勇士たちを派遣して土地を偵察し調べることにした。それで彼らに言った、行ってあの地を調べなさい。彼らはエフライムの山地をミカの家に行って、そこで一夜を明かした。彼らはミカの家のそばに行き、あのレビ人の若者の声に気づいた。そこでそこに立ち寄り彼に言った、誰があなたをここに連れてきたのですか？ここで何をしているのですか？ここに何の用事があるのですか？その若者は彼らに言った、ミカがカクカクのことを私にしてくれて私を雇い、私は彼の祭司になったのです。彼らはその若者に言った、どうぞ神に伺ってください。私たちのしているこの旅が成功するかどうかを知りたいのです。その祭司は彼らに言った、安心していきなさい。あなた方のしている旅は主が認めておられますと。かつてイスラエルの民がカデシュバルネアに、こっちのですね、いた時に約束の地に12人を偵察に派遣しましたよね。で、似たようなことを今行っているわけです。5人を偵察に送りました。そしてミカの家というのが、このエルサレムの産地っていうのは、ここですね、エフライムだ、間違って、エフライムの産地っていうのはここになります。ここですね、ベニヤミも含めてですね、このエフライムの産地にあるこのミカの家まで来たんですよね。そしたらあのレビ人の若者の声って書いてあるんですよ。このよく見るとあのレビ人の若者の声で、ここで何をしてるのですかと、誰があなたをって聞いてることは、これ知り合いだったんですよ、もうすでに。ですからダンのところにも行って、だからさっき言ったように巡回みたいにいろいろ動いてたんじゃないかなって思うんですね。で、今なんでここに何やってるんだと、でこういう各国のことで雇われてと言ってるわけですね。そして神に伺ってくださいと言ってるんですが、安心していきなさい、あなた方のしてる旅は主が、これ太字の主ですね、主が認めておられます。いかがですか、どう思いますか。こういう祭司は楽ですよね。自分がしたいことがあったら大丈夫、主が認めているから楽ですよ。聞いてる本人も言う方も簡単、もうやりたい放題やってても主が認めてます、主が認めてますですね。これは祭司ではありません。祭司は律法を教える人です。律法は神の言葉です。預言者の中で元祭司という人が多かった。エレミアであるとかエゼキエルもそうですし、みなイスラエルが神様から逆の方向を走っているときに違うんだというメッセージ、まさにお前は間違ってると言ってるメッセージを伝えていたわけなんですね。その願望を宗教的な装いをして、この認めていく、これは大きな誘惑であります。そして5人の者は進んでいって来種につき、そこの住民を見ると彼らは安らかに住んでおり、シドン人の習わしに従って平穏で安心しきっていた。この地には足りないものは何もなく、押さえつけるものもなかった。 彼らはシドン人から遠く離れており、その上誰とも交渉がなかった。5人の者がツォルアとエシュタオルの身内の者たちのところに帰ってきたとき、身内の者たちは彼らにどうだったかと尋ねた。そこで彼らは言った。さあ彼らのところへ攻め上ろう。私たちはその土地を見たが実に素晴らしい。あなた方はためらっている。ぐずぐずせずに進んでいってあの地を占領しよう。あなた方が行くときは安心しきっている民のところに行けるのだ。しかもその地は広々としている。神がそれをあなた方の手に渡しておられる。その土地には地にあるもので足りないものは何もない。とどこに行ったかと言いますと、このダンのところからエフライム山地を通ってはるか北です。はい、見てください。ここにライシュというのがあります。このガリラヤ湖の、ガリラヤ湖っていうのはこのヨルダン川からなってるんですよね。ヨルダン川のこの上流の、そしてここに源流の一つがあります。ヘルモン山から流れてくる、この源流があって、そこに、ダンの泉があるんですけれども、近くには、ピリポカイザリアというのが、ここには載ってるかな、近くにあるんですよ、ここら辺に。でピリポカイザリアって有名ですね、覚えてますか。ペテロがイエス様のことをあなたは生ける神の御子キリストですと告白したところですよね。でそこも水が豊かなんですよ。とても綺麗なところです。けれどもですね、とてもこの孤立しているというか、周りが山に囲まれていて、シドンというこのところ、シドン人からも遠くてですね、特に軍事同盟を結んでいるわけでもなく、まあ自分たちだけで暮らしていたわけなんですね。神が手渡してくださったと、なんかかつてカレブがですね、主が与えられたっていうふうに言いましたけれども、言うのって言ってるからって本当にその通りかどうか分かんないですね。では次に、11節からですが、そこでダン人の士族の者600人は武具を身につけて、そこツォルアとエシュタオルから旅立ち、登っていってユダのキルヤテエアリムに宿営した。そこでそのところはマハネダンと呼ばれた。今日もそうである。それはキルヤテエリアムの西にある。彼らはさらにそこからエフライムの山地へと進み、ミカの家に着いたですね。600人が武装し、彼らが移住を始めました。このダンのところからですね、キルヤテエアリムっていうのがですね、ここら辺にあるはずなんですけれども、そこに行ってからそのエフライム山地に、行ったわけですね。でその時あのライシの地を偵察に行った5人の者はその身内の者たちに告げていった。これらの、建物の中にエポデやティラフィム、鋳造や彫像、彫像や鋳造があるのを知っているか。今あなた方は何をすべきかを知りなさい。そこで、彼らはそちらの方に行き、あのレビ人の若者の家ミカの家に来て彼の安否を尋ねた。武具を身につけた600人の団の人々は門の入り口のところに立っていた。あの地を偵察に行った5人の者は登っていき、そこに入り、彫像とエポデとティラフィムと鋳造を取った。祭司は武具を身につけた600人の者と門の入り口のところに立っていた。5人の者がミカの家に入り、彫像とエポデとティラフィムと鋳造を取った。その時祭司は彼らに言った。あなた方は何をしているのか。彼らは祭司に言った。黙っていてください。これ黙ってろって感じだと思うんですね、本当はね。あなた方の手に口を当てて私たちと一緒に来て、私たちのために父となり、また祭司となっていなさいと。あなたは一人の家の祭司になるのと、イスラエルで部族また士族の祭司になるのと、どちらが良いですか。祭司の心は弾んだ。彼はエポデとティラフィムと彫像を取り、この人々の中に入って言ったと。ということですが、いかがでしょうか。まずですね、このダンの人たちが像を取ってったわけですよね。もう暴力的に取っていった。まず、偶像に興味があるということ自体まずおかしいな話で、奪っていったっていうのもおかしいな話で、なんで取ってたのかと祭司は言ったんですけれども、今度はお前が私たちの祭司となるのだ。
心弾んだって言うんですよ。
私たちが自分にかなうことを行っていくときにですね、実は何をしているかというと、神という名前を使いながら偶像を拝んでいる状態があります。自分の願望を求めていくとですね、そしてその自分の願望を認めていくような祭司というのはもともとこういう祭司なんですよ。状況が良ければ簡単に自分を見捨てる祭司ですね。そして21節を見ますと、そこで彼らは子供や家畜や貴重品を先にして引き返していった。ですから、もう住むこと前提に動いてますね。戦ったら絶対勝てるという確信があるので、子供も家畜も動かしてます。彼らはミカの家からかなり離れると、ミカは家の近くの家にいた人々を集め断続に追いついた。彼らが断続に呼びかけた時、彼らは振り向いてミカに言った。あなたはどうしたのだ、人を集めたりして。するとミカは言った。あなた方は私の作った神々とそれに祭司とを取っていった。私のところは何が残っていますか。私に向かってどうしたのかだというのは一体何事です。そこで断続はミカに言った。あなたの声が私たちの声に聞こえないようにせよ。でなければ気の荒い連中があなたに打ちかかろう。あなたは自分の命よりも自分の命も家族の命も失おう。こうして断続は去っていった。ミカは彼らが自分よりも強いのを見て取り、向きを変えて自分の家に帰った。いかがですか、ミカ。取られていってしまうような神を拝んでたわけです。ですね。私たちが目に見えるものを求めていくときに、目に見えるものにより頼んでいくときに、同じ経験をします。取られるんですね。まことの神はもちろん取られません。私たちを捉えていてくださいますけれども、捉われることはないです。そして神々と祭司のことで力による争奪、なんかこれ宗教戦争みたいですね。なんかね、争奪戦が起こってます。醜いです。で、彼らはミカが作ったものとミカの祭司とを取ってライシュに行き、平穏で安心しきっている民を襲い、剣の刃で彼らを打ち、火でその町を焼いた。その町はシドンから遠く離れており、その上誰とも交渉がなかったので救い出すものがなかった。その町はベテレホブの近くの谷にあった。彼らは町を建ててそこに住んだ。そして彼らはイスラエルに生まれた自分たちの先祖ダンの名にちなんで、その町にダンという名をつけた。その町の元の名はライシュであった。ここでダンという名がつけられましたですね。この時からこうダンなんですね。そしてベールシェバからダンまでってこういうダンからベールシェバまでっていう表現がこの旧約聖書にこれから出てきます。早速後で出てきますけれども、それは全イスラエルっていう意味を含んでますですね。ですからダンが一番北なんだよということを表しているわけなんですね。で、30節。さて断続は自分たちのために彫像を建てた。モーセの子ゲルショムの子ヨナタンとその子孫が国の補修の日までダン部族の祭司であった。こうして神の宮が城にあった間中、彼らはミカの作った彫像を自分たちのために建てた。わかりますか。ダンの移住を見ていると、神の御心伺って主が祝福するといい、そしてこの約束の地に入る、この偵察に行くとかですね、また良い土地だというのも、ヨシュア記に書いてあるような表面的には動きをしているわけなんですが、その表面的にはその通りに見えているものが果たして神の御心なのかどうかということがはっきりしたわけですよ。偶像を立ててるんですね。 霊的な信仰的な装いを表向きはできても実際が肉的なんですよ。そして彼らは悪い意味で守られてました。先ほど言ったように山々に取り囲まれてますから、そのまた最北端にありますので他のイスラエルの部族の干渉も受けることが少なかったわけなんですよですね。なんか面倒くさいこともないわけですよ、仲間からの。その代わり偶像を拝んでいて、そして後にソロモンの死後ユダの王レハブアムから離れて十部族がヤロブアムという王様のもとで、こっちがこのユダだけですね、あとヤロブアムの王様のもとでこの新しい国を作っていくときに、このベテルというところと、ベテルがここら辺だと思うんだよね、ベテルとダンにそれぞれ金の子牛の祭壇を作りました。ヤロブアムがですね、そして祭司を立てたんです。はあ、ですから断族は最初から最後まで偶像礼拝して、最後はどうなったかって言ったらアッシリアという大国によって捕らえ移されていったわけなんですね。そしてこの31節を見ると、神の宮が城にあった間中この彫像をですね自分たちのために建てたと。でこの城にあった、神の宮が城にあったというのは、第一サムエル記を見ると分かるんですけれども、神の箱を城から持ってってペリシテ人に持っていかれたっていう事件が起こりますが、その時まではこのミカが作った像を拝んでいたということになるわけなんですね。これも意識していた、つまりこの城にあった神の宮を、この神様が定められた神様の宮を意識しながらこっちで偶像を拝んでいた。つまりもう本当に悪い意味で人里離れて、仲間から離れて自分たちのマイワールド作ってたわけなんですよ。ミカもそうだったけれども、ダンも同じことを行っていた。危険ですね、危険です。キリストは体として集まっています。キリストの教会はですね、一人一人が大事な部分なんです。で、そこから離れるとどうなるのか分かりますね。自分のための宗教になります。自分のための信仰になります。ですから結果的に偶像と変わらない、この礼拝になっていってしまうんだよということなんですね。そして新しい話ですが、19章からイスラエルに王がなかった時代のこと、またですねこの言い回しが出てきますね。一人のレビ人がエフライムの山地の奥に滞在していた。この人はそばめとしてユダのベツレヘムから一人の女をめとった。はい、違う話なんですけれども似たような場所が出てきました。まずエフライムの方に滞在していたのがこのレビ人なの。これ違うレビ人ですよ、さっきのレビ人と違いますよ。ですか。そしてそばめとしてベツレヘム、ユダのベツレヘムにここら辺にいたわけですよ。そこからそばめを取ってめとってエフライムの山地の奥、だからエフライムのこうずっと奥の方ですねの方に、いたわけなんですね。でね、なんでベツレヘムが出てくるのかということを考えるときに、これちょっと予習になりますけれども教えますと、ルツ記もベツレヘムが舞台なんです。そして第一サムエル記に行くとベツレヘムにいたのはダビデなんですね。こうつながっていきます。ですか。ベツレヘムには、この悪いことからの、その完全な影響を受けていなかったところとして紹介されて、でこれから出てくるベニヤミンのギブアという町、ここでとんでもない事件が起こります。でこのギブアの、ギブアから出た人たちが、このギブアから出た人で有名なのが第一サムエル記でサウルという王様がいます。こういう話の続きになってます。で、ベツレヘム はこのダビデが王となって、王としてユダの王としてふさわしいけれども、ギブアというのはこういう、町だったんだよと、サウル の王は本当の王ではないよということを、まあ、暗に言ってるんですね。で、続けていきますけれども、あ、そしてですね、ごめんなさい、とこの時期ですけれども、今読んだ17章と18章よりも19章の方がもっと古いんですよ。時間的にはもっと早いです。かなり獅子の時代でも前になります。なぜかと言ったら、後で出てくる人物が、ですね、ピネハスが出てくるんです。アロンの息子エルアザルの子ピネハスです。ですね、まだ彼がいた時というのはもうヨシュアが死んで間もない時ですね。もう本当にかなり早い時期にこのことが起こったことが、まあ、分かります。で2節に行きますが、ところがそのそばめは彼を嫌って彼のところを去り、ユダのベツレヘムの自分の父の家に行き、そこに4ヶ月の間いた。そこで彼女の夫は年頃に話をして彼女を引き戻すために、若い者と一区引きのロバを連れ彼女の後を追って出かけた。彼女が夫を自分の父の家に連れて入った時、娘の父は彼を見て喜んで迎えた。娘の父である舅が引き止めたので、彼は舅と一緒に3日間とどまった。こうして彼らは食べたり飲んだりして夜を過ごした。4日目になって朝早く彼は出かけようとして立ち上がった。すると娘の父は婿に言った。少し食事をして元気をつけ、その後で出かけなさい。それで彼ら2人は座って共に食べたり飲んだりした。娘の父はその人に言った。どうぞもう一晩泊まることにして楽しみなさい。その人が出かけようとして立ち上がると、舅が彼にしきりに勧めたので、彼はまたそこに泊まって一夜を明かした。なんかわかりますね。この中東あるいは東洋にもある慣習ですよね。これ情がありますからね。情に熱いですから、もうそれもてなすっていうのがですね、やめられないんですよね。もう別れるってことはできないっていうか。で5日目の朝早く彼が出かけようとすると、娘の父は言った。どうぞ元気をつけて日が傾くのでゆっくりしてください。そこで彼ら2人は食事をした。それからその人が自分のそばめと若い者を連れて出かけようとすると、娘の父である舅は彼に言った。ご覧なさい、もう日が暮れかかっています。どうぞもう一晩お泊まりください。もう日が傾いています。ここに泊まって楽しみなさい。明日の朝早く旅立って家に帰ればいいでしょう。その人は泊まりたくなかったので立ち上がって出て行き、エブス、すなわちエルサレムの向かい側にやってきた。鞍をつけた一区引きのロバと彼のそばめとが一緒だった、はい、これから起こる事件の舞台になっていきます。ずっと話飲み食いをしていて、もう昼下がりになっていたんでしょう。でそこで、本当だったらこのね、次の日朝早く出かけないとどこかで一晩泊まらなければいけなくなると。だったらここに泊まろうよと、まあ、この舅のお父さんの何て言うのかな、戦略ですよね、ある意味でね。でそれでもう我慢できなくなったというのがこの背景になるんですね。で行ったところが、そのベツレヘムからこのエブス人がいたこのエルサレムに行きます。すごい近いです。見ても分かりますよね。バスでも15分ぐらい20分ぐらいかな、とても近いです。でその時はまだエブス人がいたんですよ。イスラエル人じゃなかったです。エブス人がいたんです。で11節、彼らがエブスの近くに来た時、日は非常に低くなっていた。それで若い者は主人に言った。さあこのエブス人の町に寄り道して、そこで一夜を明かしましょう。すると彼の主人は言った。私たちはイスラエル人ではない外国人の町には立ち寄らない。さあギブアまで進もう。それから彼は若い者に言った。さあギブアかラマのどちらかの地について、そこで一夜を明かそう。こうして彼らは進んでいった。彼らがベニヤミンに属するギブアの近くに来た時、日は沈んだ。はい、どうですか。彼はエブス人が住んでいるからそこは行かないと、別れなければいけないと、こう言ったわけなんですよ。ここら辺はですね、聖書の知識を持っているというか律法を持っているわけなんですよ。カナン人と別れなければいけないということなんですね。で仲間がいる ベニヤミンのところまで行こうと、エルサレムというのは境にあるんですね。でこのベニヤ、あのギブアっていうのはちょっと上がったところですよ。もう本当にここは10、もうそれこそ車で5分から10分のところにあるところで、まあ、私も行ってきましたけれども、ここに行きましょうと言ったのがこれから起こる事件の始まりなんです。エブス人の方が危険なはずなんです。ところがギブアがもっと危険だったんです、ね、で彼らはギブアに行って泊まろうとして、そこに立ち寄り町に入って行って広場に座った。誰も彼らを迎えて家に泊めてくれる者がいなかったからである。そこへ夕暮れになって野良仕事から帰ってきた一人の老人がやってきた。この人はエフライムの産地の出でギブアに滞在していた。この土地の者たちはベニヤ民族であった。ですから同じですね、このエフライムの産地の人でたまたまギブアに来てたんですね。目を上げて町の広場にいる旅人を見たとき、この老人はどちらへおいでですか、どちらからおいでになったのですかと尋ねた。そこでその人は彼に言った。私たちはユダのベツレヘムからエフライムの山地の奥まで旅を続けているのです。私はその奥地のものです。ユダのベツレヘムまで行ってきました。今主の宮へ帰る途中ですが、誰も私を家に迎えてくれるものがありません。ですからなんでエフライムの奥地に住んでいたかといったら、この主の宮に仕えるためだと。でユダのベツレヘムまで行ってきましたが、ごめんなさい、19節ですね。私たちの老婆のためには藁も貝場もあり、また私と妻と私たちと一緒に若い者たちのためにはパンも酒もあります。足りないものは何もありません。迷惑かけたくないからこう言ってるわけですね。するとこの老人は言った。安心なさい。ただ足りないものはみんな私に任せて、ただ広場では夜を過ごさないでください。こうして彼はこの人を自分の家に連れて行き、ロバにマグサをやった。彼らは足を洗って食べたり飲んだりしたと。もう本当にここは、この当時の旅人のもてなしとしては本当に普通なんですよですね、この当時の社会は必ず旅人をもてなさないといけないです。そうなると危険なんですね。で広場、15節で広場に座っていたら誰も止めてくれる人がいなかったと。これ異様な光景です。必ず誰かね、止まりなさいっていうわけですよ。で止めてくれたのはベニヤミンの人ではなかったって言うんですね。で正常な感覚を持っていたのはこの老人なんですね。けれどもベニヤミンが止めていないというところからして何かが変だなということなんですね。もう私たちも霊的にもですね、この何か困っている人であるとか、この旅人のような状態にある人に助けの手が一切ですね、この伸ばされていなかったということが起こったら、これはなんかちょっとおかしいなと、私たちはまあちょっと反省するというか悔い改めるですね、この材料になるわけです、吟味になるわけですけれども、でここの老人は、今の老人は広場にはいないでくれって頼んでるんですよ。なんでか分かりますか。危険だからなんです。危険。似たような話誰か思い出せませんか。ソドムです。見つかりがソドムの町にやってきた時に広場にいたんですけれども、ロトがそこにいないでくださいってとにかくお願いしたわけです。同じことをしています。で次に起こることもそっくりなんですよ。彼らが楽しんでいると町の者で横島な者たちがその家を取り囲んで戸を叩き続けた。そして彼らはその家の主人である老人に言った。あなたの家に来たるあの男を引き出せ。あの男を知りたい。そこで家の主人であるその人は彼らのところに出て行って言った。いけない、兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでくれ。この人が私の家に入って後にそんな恥ずべきことはしないでくれ。ここに処女の私の娘とあの人のそばめがいる。今2人を連れ出すから彼らを恥ずかしめてあなたの好きなようにしなさい。あの人にはそのような恥ずべきことはしないでくれというとんでも発言があるんですが、これは旅人を守らなければいけないという慣習の行き過ぎた状態です。そして午前礼拝でも言いましたけれども、その女性の権利、女性の尊厳というものが分かりますか。カナン人の間、異邦人の間ではこういうものだったんですよ。 神様がカナン人を滅ぼしなさいと言ってですね、そこしか読まない人たちはなんというひどい神かと、こういうふうに言うわけですね。私もアメリカで事務所でですね、いろんなこう電話がかかってくるんですけど、教会の事務所ですね、カウンセリングっていうか、なんか祈ってほしいとかいろいろかかってくるわけですよ。でヨシュア記をね出してきて、なんでこんなひどいことするんだって言ってね、で私は説明してですね、言ったらもういいですかちゃんって切られたんですけど最後まで話させることなくですね。でも今見てください、こういうのはまだいい方です。これはいい例、これその当時の異邦人の後の中の社会においたらまだ倫理的に高い方ですよ。こういう状態。それよりもひどいのが集団レイプ、公にすること、しかも同性愛の方ですね。でもっとすごいのは、これがソドムの町ではなくベニヤミン人、イスラエルの間で行われてたということであります。25節。しかし人々は彼に聞こうとしなかった。そこでその人は自分のそばめをつかんで、誰かわかりますね、あのレビ人ですよ、外の彼らのところへ出した。すると彼らは彼女を犯して夜通し朝まで暴行を加え、夜が明けかかる頃彼女を放した。夜明け前にその女は自分の主人のいるその人の家の戸口に来て倒れ、明るくなるまでそこにいた。その女の主人は朝になって起き、家の戸を開いて旅に出ようとして外に出た。見るとそこに自分のそばめであるその女が手を敷居にかけて家の入り口に倒れていた。それで彼はその女に立ちなさい行こうと言ったが何の返事もなかった。それでその人は彼女をロバに乗せ立って自分のところへ向かっていった。彼は自分の家に着くと刀を取り、自分のそばめを掴んでその死体を12の部分に切り分けてイスラエルの国中に送った。この死体を切り分けるというのは、ちょうど、このなんか切りやすいところですね、あの家畜でもほくるときにですね、この解体するときに切っていくような感じで切ってたんですね。で送って、それを見た者は皆言った、イスラエル人がエジプトの地から登ってきた日から今日までこんなことは起こったこともなければ見たこともない。このことをよく考えて相談をし意見を述べよう。非常に義憤に燃えています、激憤しています。けれども今の彼の行動自体もいかがですか、とんでもですよね。私たちの今の基準から見ると、自分のそばめを、もうそばめって言ってもですね、法的にもう縛られているそばめですから、第二の妻って言った方がいいですね。自分のそばめをですね放り投げてですね、その間寝てるわけですよ。そして見に行きゃいいものを見にもしずに、朝までゆっくりです、日が十分明けた頃になって行ってですね、倒れてるのを見て驚きもせず、さあ行こうと。いかがですか、奥さん、結婚してる奥さんの方々、こういう男だったら、夫が究極のショービニストとんでもですよね。でもでここで気をつけなきゃいけないのはですね、私たちが学ぶことができるのは、ペテロのこの言葉ですね、夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器であることをわきまえて、妻と共に生活し命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。妻の必要について敏感にならなきゃいけないよ、そしてそれで一緒に生活しなきゃいけないよ。もう全然こう鈍感の究極ですね、これはね。でもその彼であってもですね、これはもうあまりにもハレンチなことであるということを今ここで言って、そしてそのハレンチさを明確に如実に分かるように、それを12の部分に分けて、だからベニヤ民族も受け取ったはずなんですけどね、で、この知らしめたわけです。そこでイスラエル人が集まってきます。そこでダンからベールシェバおよびギルアデの地に至るイスラエル人はみんな出てきて、 その回収はこぞってミツパの主のところに集まった。イスラエルの全部族、全民全体の頭たち40万の剣を使う歩兵が神の民の集まりに出た。ミツパは確かこの上の方ですね、エフライムの上の方ですね、かな、こっちかな、下かな、こっちかな、あ、こっちかな、ベニヤミンの方か、間違った、ベニヤミンとエフライムの間だぐらいですね。ありますか、エフライムの方ですか、すいませんエリコの左、エリコの左、はいはいはい、そうですね、ベニヤミンとエフライムの国境に、あの境目にありますね。で、主の民が集まったという、この集まったという言葉は、このヘブル語を見ますと、他の箇所ではこの会、この礼拝するために、この主の前に会合を持つために、集会を持つために集まったと同じ言葉が使われています。つまり彼らはこれから戦うんですけれども、文字通りの聖戦を行おうとしているわけです。ですか、神に命じられた戦いと位置づけて、それでベニヤミンと戦う備えをしていきました。3節に、ベニヤミン族はイスラエル人がミツパに登ってきたことを聞いた。イスラエル人はこんな悪いことがどうして起こったのか話してくださいと言ったですね。このベニヤミンもですね、そのミツパに集まったという話を聞いたので、ここで彼らも陣臓内をしたわけです。で、殺された女の夫であるリビビトは答えて言った。私はそばめと一緒にベニヤミンに属するギブアに行き、一夜を明かそうとしました。するとギブアの者たちは私を襲い、夜中に私のいる家を取り囲み、私を殺そうと図りましたが、彼らは私のそばめに暴行を加えました。それで彼女は死にました。それで私はそばめをつかみ、彼女を切り分け、それをイスラエルの相続者の全地に送りました。これは彼らがイスラエルの中でみだらな恥ずべきことを行ったからです。さあ、あなた方イスラエル人のすべてよ、今ここで意見を述べて相談してください。そこで民は皆こぞって立ち上がっていった。私たちは誰も自分の天幕に帰らない、誰も自分の家に戻らない。今私たちがギブアに対してしようとしていることはこういうことだ。くじを引いて攻め上ろう。私たちはイスラエルの全部族について100人につき10人、1000人につき100人、1万人につき1000人を取って、民のための糧食を持って行かせ、民がベニヤミンのギブアに行って、ベニヤミンがイスラエルでしたこの全ての恥ずべき行いに対して報復させよう。こうしてイスラエル人は皆団結し、こぞってその町に集まってきたと。異議を唱える者は誰一人おらず、皆こぞって集まってきた。つまりこれはハレンチな行為であるということについての激憤です。それによって一致団結しました。それからイスラエルの諸部族はベニヤミンの諸族のすべてに人をやって言わせた。あなた方のうち起こったあの悪いことは何ということか。今ギブアにいるあの横島の者たちを渡せ。彼らを殺してイスラエルから悪を除き去ろう。ベニヤミン族は自分たちの同族イスラエル人の言うことに聞き従おうとしなかった。それどころかベニヤミン族は町々からギブアに集まり、イスラエル人との戦いに出ていこうとした。その日ベニヤミン族は町々から2万6000人の剣を使う者を招集した。その他にギブアの住民たちのうちから700人の精鋭を招集した。この民のうち民全体のうちに左利きの精鋭が700人いた。彼らは皆、一本の毛を狙って石を投げて失敗することがなかった。人数的にはかなり、もちろんイスラエルが40万ですから、けれども2万6000人のうちの精鋭が700人いて、すごいですね。左利きの、なんか見覚えないですか、左利き、エフデです。エフデもベニヤミン人なんですね。だからおそらくはこれ最初の方で起こってましたので、これ私の推測ですが、この生き残りが後で600人いるんですね。で、それの彼子供とか孫か分かんないですけども、可能性はありますね、その左利きの精鋭でですね、あのギブアって、ね、高台になってるんですよ。私も見ましたが、自然の要塞になっています。だから人数的には圧倒的にイスラエル人が多いんですけれども、苦戦するんですね。で、20章の17節、イスラエル人はベニヤミンを除いて剣を使う者40万人を招集した。彼らは皆戦士であった。イスラエル人は立ち上がってベテルに登り、神に伺っていた。このベテルはですね、この、もっと上かな、どこだっけな、 ミツパの下の方かな、逆にごめんなさいね、上ですか、ミツパの愛の上、はい、ベテルありますね、あのヤコブのところ、夢の中に天のはしごがあった、あのベテルですね。で、私たちのために誰が最初に登っていってベニヤ民族と戦うのですか、戦うのでしょうか。すると主は仰せられた、ユダが最初だ。朝になるとイスラエル人は立ち上がり、ギブアに対して陣を敷いた。イスラエル人はベニヤ民との戦いに出ていった。その時イスラエル人はギブアで彼らと戦うための陣備えをした。ベニヤ民族はギブアから出てきて、その日イスラエル人2万2000人をその場で殺したと。主に伺ってユダが先に行けと神様言われました。四世紀の初めもヨシュアの死後直後はユダが行けと神様命じられてるんですね。同じですね。ところが戦いに敗れるんですね。しかしこの度イスラエル人は奮い立って、初めの日に陣を敷いたところで場所で再び戦いの備えをした。そしてイスラエル人は登っていって主の前で夕方まで泣き、主に伺っていった、私は再び私の兄弟ベニヤ民族に近づいて戦うべきでしょうか。すると主は仰せられた、攻め上れ。そこでイスラエル人は次の日ベニヤ民族に攻め寄せたが、ベニヤ民も次の日ギブアから出てきて彼らを迎え撃ち、再びイスラエル人のうち1万8000人をその場で殺した。これらのものは皆剣を使うものであった。主の前で泣いたと言ってますけれども、もう一度ですね、行けと言ったら、まあ敗れちゃったんですね。わかりますね。このヨシュア記または四世紀の最初を読んだ人はわかりますけれども、おかしいんですよね、これね。主勝利を与えてくださらないのかけれども、次に見てください。それで全てのイスラエル人は全民こぞってベテルに登っていき、泣き、その場所で主の前に座り、その日は夕方まで断食をし、全焼の生贄と和解の生贄を主の前に捧げた。そしてイスラエル人は主に伺い、当時主の契約の子はそこにあった。ベテルに動かしたんですね、シロの方からなんかこう動かしたんですね。何でか分かんないんですけども、当時アロンの子エルアザルの子ピネハスが見舞いに仕えていた。そして言った、私はまた出て行って私の兄弟ベニヤ民族と戦うべきでしょうか、それともやめるべきでしょうか。主は仰せられた、攻め上れ、明日彼らをあなた方の手に渡す。はい、ここです。1度目2度目は攻め上れという言葉を言われましたけれども、今初めて彼らをあなた方の手に渡すと神様が約束してくださいました。その違いは何かと言ったら、おそらくはここで本当に悔い改めたというか、主に泣き叫び求めたということが言えると思います。だから今までは表面的というか感情的というか、そのところから本当に主が備えてくださっているところまで彼らが来ることができた。で、事実ですね、全焼の生贄と和解の生贄、断食もしてですね、そして一部ではなくて全民こぞってベテルに来たと。そして契約のこのピネハスが主の命に、ピネハスも関わったというところに、彼らが主の前に完全に出てきた、主によって整えられたということが見ていくことができる。ですから彼らは義憤によって動いたんですけれども、まだ整えられていなかったと見ることができるわけなんですよ。で、私たちも同じであります。主の前に整えられるということが一番大事なんですね。その後でそのいろんなことをやっていくことはできるわけであって、神様はそこのところに至らせるまで、ある時にはこう神様は敗北も一時的に許されることもあり得るわけなんですよ。要は感情表面的なことではなく、霊的に備える必要がある、献身する必要がある、主に対して、ということですね。で、次に29節。そこでイスラエルはギブアの周りに伏兵を置いた。3日目にイスラエル人はベニヤ民族のところに攻め上り、先のようにギブアに対して陣備えをした。するとベニヤ民族はこの民を迎え撃つために出てきた。彼らは町からおびき出された。彼らは一つはベテルに、他の一つはギブアにある王子で、この前のようにこの民を撃ち始め、イスラエル人約30人を戦場で刺し殺した。ベニヤ民族は、彼らは最初の時のように我々に打ち負かされると思った。イスラエル人は言った、さあ逃げよう。そして彼らを町から王子におびき出そう。イスラエル人は皆その持ち場を立ち、 バールタマルで陣備えをした。一方イスラエルの伏兵たちは自分たちの持ち場マーレゲバから踊り出た。こうして全イスラエルの精鋭1万人がギブアンに向かってやってきた。戦いは激しかった。ベニヤ民族は災いが自分たちに迫っているのに気づかなかった。こうして主がイスラエルによってベニヤミンを撃ったので、イスラエル人はその日ベニヤミンのうち25,100人を殺した。これらの者は皆剣を使う者であった。おびき寄せ作戦です。以前ヨシュア記において愛を攻略するときに神様が命じられたのと同じ方法を彼らは使っています。二度負けていますので同じように負ける姿勢を取りました。そしてギブアのそばに伏兵を置いたわけなんです。で、彼らをおびき寄せた後ギブアの町に入ってそこを攻め取って、それから、この逃げるようなふりをしていたイスラエル兵が向きを変えて挟み撃ちにするという戦法、これにまんまとベニヤミンが引っかかったんですね。で、そのさらに詳しい話が36節以降にあるんですが、ベニヤ民族は自分たちが打ち負かされているのを見た。イスラエル人がベニヤ民の前から退却したのはギブアンに対して伏せていた伏兵を信頼したからであった。伏兵は急ぎギブアンに突入した。伏兵はその勢いに乗って町中を剣の刃で打ちまくった。イスラエル人と伏兵との間には合図が決めてあって、町から呪しが上げられたからイスラエル人は引き返して戦うようになっていた。ベニヤミンは約30人のイスラエル人を殺し始めた。これ繰り返してますね。彼らはきっと最初の戦いの時のように我々に打ち負かされるに違いないと思ったからである。その頃のろしが煙の柱となって町から登り始めた。ベニヤミンは後ろを振り向いた。見よ、町全体から煙が天に昇っていた。そこへイスラエル人が引き返してきたので、ベニヤミン人は災いが自分たちに迫っているのを見てうろたえた。それで彼らはイスラエル人の前から荒野の方へ向かったが、はい、ここから荒野の方に向かうわけですよ。荒野、こっちですね。ヨルダン渓谷の方ですね。こっちですね。荒野の方に向かったが、戦いは彼らに追い迫り、町々から出てきた者も合流して彼らを殺した。イスラエル人はベニヤミンを包囲して追い詰め、ヌアから東の方のギブアの向こう側まで踏みにじった。こうして18,000人のベニヤミンが倒れた。これらの者は皆力ある者たちであった。また残りの者は荒野の方に向かってリモンの岩に逃げたが、イスラエル人は王子でそのうちの5000人を討ち取り、なお残りをギデオンまで追跡してそのうちの2000人を撃ち殺した。こうしてその日ベニヤミンの中で倒れた者は皆で25,000人、剣を使う者たちであった。総当戦を行って残党が荒野に逃げたんですけれども、このようにして撃ち殺していきました。それでも600人の者を荒野の方に向かってリモンの岩に逃げ、4ヶ月間リモンの岩にいた。イスラエル人はベニヤミンのところへ引き返し、無傷のままだった町をはじめ、家畜、見つかったもののすべてを剣の刃で打ち、また見つかったすべての町々に火を放った。わずか600人しか残らなくなった。そしてイスラエル人はベニヤミンの町々をすべて滅ぼしていった。これは何をやってるか、さっき話したように、彼らは聖戦を行ったわけなんです。つまりカナン人に対してかつてカナン人に神様が命じられた聖絶をベニヤミンに対して適用させて行っていったわけなんですよ。これが果たして御心だったかどうかなんですね。次の章行ったら御心じゃないってわかりますけれども、ここで知らなければいけないのは、罪は裁かれなければなりません。けれどもカナン人に対して命じられた主の命令をベニヤミンに対して行うのは正しかったのかどうかなんですよ。21章ではベニヤミンがほぼ全滅してしまう、つまり一つの部族がなくなってしまうということを彼らは嘆いているんですよ。何がおかしかったのか、知恵が欠けてたんです。いいですか、大事な話です。神の民が罪を犯すことと世が神によって裁かれるっていうのには大きな違いがあります。パウロは信者が裁かれることも話してるんですが、こう言ってます。 しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるためであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためです。懲らしめはあっても、それは自分が、その人が自分の罪から離れるための懲らしめであって、むしろその罪とともに世とともに滅びることを避けるために神様がそれを行っておられる。具体的にこのコリントの教会において、父の妻を自分の妻にしているという男がいて、その男のやっていることっていうのは、その異邦人、つまり異邦人というか信者じゃない人たちもですね、もうそれ以下のことをやってたんですよ。それでパウロは彼をこうしました。あなた方が集まった時、私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。サタンに引き渡したというのは一体どういうことかが、具体的にはいろんな意見があるんですけれども、彼が具体的にコリントの教会に命じたのは、彼を除き去りなさいと、教会から、いわゆる何だっけな、エクスコミュニケーションって何だっけ、破門かですね、この、もっと柔らかい言葉では、クリスチャンの間で使われている言葉は教会回帰という言葉があります。回帰、回帰というのは戒めると規則というのがあります、ですね、これを行ったんです。交わりから外すということを行ったんです。でこれは彼を罪に定めるためではなかった、地獄に送らせるためではなかった。何て書いてますか、霊が救われるためではなかった。これ第一コリントに書いたんですけども、第二コリントに同じ兄弟が出てきます。兄弟とも呼んでるんですよ、パウロが。もう悲しみの中で押しつぶされそうになってるって言うんですね。教会から追い出されたから、彼を受け入れなさいってパウロ言ってるんです。これが信者に対する裁きなんですよ、罪の裁き。だから今彼らがやってるのは、カナン人に適応させていくことをやったんですよ。でこれやると大変なことなんですね。でその矛盾に対処しなければいけないのがこの21章です。イスラエル人はミツパで、私たちは誰も娘をベニヤミンに嫁がせないと言って誓っていた。そこで民はベテルに来て、そこで夕方まで主の前に座り、声を上げて激しく泣いた。そして彼らは言った、イスラエルの神主よ、なぜイスラエルにこのようなことが起こって、今日イスラエルから一つの部族が欠けるようになったのですか。神様命じてないよって感じなんですけども、神様なんでそうしたのですかって言ってます。翌日になって民は朝早くそこに一つの祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄を捧げたとですね。嫁がせないっていうことを彼らは誓って、あの時は義憤に燃えてですね、こんなハレンチなことが起こってはならないと感情に流されて行ったわけですよ。そして勢い余って誓ったわけですよ。エフタもやりましたよね、同じ間違いを、獅子のエフタが。本当感情って怖いですよね。だからもう四式においての何度も何度も出てくるテーマは、霊的に備えられること、御言葉に従順になること。これは単なる表面的なこの感情よりもっと深いところで神に献身していくこと、これがないと本当に混乱が起こる。で熱心であればあるほどこういう混乱がもっと起こってくるわけなんですね。で、5節。そこでイスラエルの人々は、イスラエルの全部族のうちで主のところに集まりに登ってこなかった者は誰かと言った。彼らがミツパの主のところに登ってこなかった者について、その者は必ず殺さなければならないと言って思い誓いを立てていたからである。イスラエル人はその、兄弟ベニヤミンのことで悔やんだ。それで言った、今日イスラエルから一つの部族は切り捨てられた、ま、あの残った者たちに妻をめとらせるにはどうすればよいだろうか。私たちは主にかけて彼に娘を嫁がせないと誓ったのだ。ついで彼らは言った、イスラエルの部族のうちでどこの者がミツパの主のところに登ってこなかったのか。見るとヤベスギルアデからは一人も陣営にその集まりに出ていなかった。民は転校したが、ヤベスギルアデの住民は一人もそこにいなかった。さっきですね、戦う時にダンからベールシェバまでと、でギルアデの人たちっていうふうに言ったんですよ。ギルアデ、ギルアデってのはここです。ヨルダン川の東です。で東って言ってもこっち南の方じゃなくても北の部分ですね。ここはギルアデです。このヤボク川からこのヤルムク川というのはこの間ですね。でここの人たちが集まってきたと、まあ、いわゆる全イスラエルが集まってきたって言っていいと思うんですけれども、だけどこの中にヤベシギルアデってあるんですよ。
ヤベシギルアでどこら辺かに、ここだ、ね、
そこからは集まってなかったと。で他のですね、他の誓いがあって、でそれが何かって言ったら、戦いに出てこなかったものは殺されなければならないっていうですね、誓いを立ててたんです。でそれで、この殺しに行くんですね。10節、回収は1万2000人の勇士をそこに送り、彼らに命じていった。行ってヤベシギルアデの住民を剣の刃で撃って、女や子供もあなた方はこうしなければならない。男は皆、そして男と寝たことのある女は皆、誠実しなければならない。こうして、分かりますか、ほら誠実って言葉使ってますよね。カナン人と同じことやってる。でこうして彼らはヤベシギルアデの住民たちのうちから男と寝たことがなく、男を知らない若い所長400人を見つけ出した。彼らはこの女たちをカナンの地にあるシロの陣営に連れてきた。それから全回収はリモンの岩にあるベニヤ民族に使いを送り、彼らの和解を呼びかけたが、その時ベニヤミンは引き返してきたので、ヤベシギルアデの女のうちから生き返しておいた女たちを彼らに与えた。しかし彼らには足りなかったということで、所長だけは残したんですね。その処女が400人しかいなかったわけで、それで200人足りんとですね。15節、民はベニヤミンのことで悔やんでいた。主がイスラエルの部族の間を裂かれたからである。そこで回収の長老たちは言った。あの残った者たちに妻をめとらせるにはどうしたらよかろう。ベニヤミンのうちから女を根絶やしにされたのだ。ついで彼らは言った。ベニヤミンの逃れた者たちの後継ぎがなければならない。イスラエルから一つの部族は消し去られてはならない。しかし私たちの娘を彼らに嫁がせることはできない。イスラエル人はベニヤミンに妻を与える者は呪われると言って誓っているからだと。彼らのこの裂かれたという気持ちは分かりますね。この分裂が起こっているわけですけれども、分裂がやむを得ないっていうことがあるよっていうのが、このパウロのですね、手紙の中のどっかにあったんですね。ちょっと昨日探したんですけど、ちょっと見つからなかったんですが、もともと救われてない人がいたりですね、教会の中に違う教えを言ってみたりとか、要は罪ってこういうふうに人と人を引き離す、切り裂くということをしてしまう、悲しみをもたらしてしまうわけなんです。で続けて、そこで彼らは言った。そうだ、毎年シロで主の祭りがある。この町はベテルの北にあってですね、このベテルの北にシロがあった。これかな、エフライムの地、ここだと、ここかな、多分シロですね。北にあってベテルからシェケムに登る王子の日の登る方、レボナの南にある。それから彼らはベニヤ民族に命じていった。行ってブドウ畑で待ち伏せして見ていなさい。もしシロの娘たちが踊りに出てきたら、あなた方はブドウ畑から出て、めいめい自分の妻をシロの娘のうちたちのうちから捕らえ、ベニヤミンの地に行きなさいと。拉致すよって、拉致だよ拉致。もし女たちの父や兄弟が私たちに苦情を言いに来たら、私たちは彼らに、私たちのため彼らに情けをかけてやってください。私たちは戦争の時に彼らの一人一人に妻をめとらせなかった、取らせなかったし、あなた方も妻を彼らに与えませんでした。もしそうしていたら、あなた方は罪に定められたことでしょうと言います。わかりますか。ベニヤミンはどこはそのようにした。彼らは女たちを自分たちの数に従って連れてきた。踊っているところを彼らが略奪した女たちである。それから彼らは行って自分たちの相続地に戻り、帰り町々を再建してそこに住んだと。まあ帳尻はあったよ、あったけど、そして誓いは破ってないと。なんでか分かりますか。娘を与えてないんですよ。娘取られたって言ってる、ね、略奪した、つまり拉致したっていうのは取られたと。これね、当時はもうよく起こってた。で今でもアフガニスタンとかあっちの方ではよく起こってる話ですね。誘拐するんですよ。もうそれで奥さんにするっていうのはよく起こってる話ですけど、で帳尻合わせ、早まった誓いによってこういう、もう罪を犯さないためにまた同じ違う罪を犯してるっていうですね、めちゃくちゃなことをやってます。だから見てください、24節、これ まとめですよ。こうしてイスラエル人はその時そこを去って、めいめい自分の部族と士族のところに帰っていき、彼らはそこからめいめい自分の相続地へ出ていった。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。ここです、これがまとめです。詩式のまとめです。めちゃくちゃです。この出来事がもう一回繰り返しますと、 ヨシュアが生きて守ら死んで間もない時ですよ。ヨシュア記を学んでた私たちは分かりますね。まさかですよ。で、彼らも認めませんでした。ヨシュアが私と私の家とは主に仕えると言いましたが、ま、絶対にそんなことは、こう言ったんですね。けれども事実今このように偶像の中に、偶像礼拝の中に入っていくと。そして次回ですね、ルツ記ですけれどもこの女性蔑視のですね、女性蔑視のイスラエル人の中にあって、今度は女性をこよなくいたわる、ね、ボアーズの話が出てきます。同じく獅子の時代です。実はルツ記は、昔は獅子記の中に入ってました。後書きの3つ目の逸話として入ってました。希望ですね、希望です。周りの人がどんなに悪くなっても、むしろルツというのは異邦人ですから、イスラエル人でもなかったのに、周りの人がどんなであっても私は主に仕える、このテーマがこのルツ記になっていきます。まだ1章から4章全体をやるか2つに分けるか迷ってますけれども、お祈りしますね。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが詩式を通して私たちが、のこの何ていうのかな、主よ、ありのままの姿を見させてくださいました。私たちが良かれと思ってやっていることって、これだけの大変な混乱をもたらすんだということを知りました。そしていかに私たちがあなたに献身をしなければいけないのか、献身というか何て言ったらいいでしょうか、この本当に心から霊的に整えられていかなければいけないのかを知ることができました。でこの成果には、この清められていくことには時間がかかることも私たちは知っています。ルツ記が終わって第一サムエル記に入っていって、時間がかかってイスラエルが変わっていく姿を見ますけれども、神様どうか私たちにその聖なる御霊の働きを、内側での働きを続けて行ってくださいますように、私たちこの共同体を通して、ロースクリスチャンフェロシップを通して、あなたがご自分の栄光をその中で表してくださいますように、神様どうか私たちがへり下ってあなたの御前に出続けることができますようお守りください。どうかここにいる兄弟姉妹にこの1週間の間、主の御顔が輝き、その恵みと平安によって守っていてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。